皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の16日ということでございまして、東京というか日本はですね、ものすごい暑くなったりとか、ものすごい寒くなったり、ということで、また一気に風邪とかね、インフルエンザが流行っているようでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日も張り切っていきましょう。今日はですね、356回ということになりまして、いつものごとく、最初に僕の近況の話をしまして、その次にメインのトピックの話をします。今日のトピックは、新規客だけで儲ける人、既存客だけで儲ける人という、テーマですね。で、最後に雑談という流れでいきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。じゃあ、早速始めていきたいと思うんですが、僕の近況はと言いますと、声を聞いてもらったらわかると思いますが、毎年恒例のですね、体が弱い、河野さんは、ちょっと風邪をひいたようでございまして、実はね、インフルエンザも流行っているので、今年はもうひかないぞと思って珍しくですね、なんて言うんでしょうか、マスクをしたりとかですね、手洗いうがいを徹底してたんですが、まあ、多分週末から、週明けにかけて非常に寝不足だったので、引いたのかなと思ってですね、ちょっと不覚にも風邪をひいておりますが、張り切って行きましょう。でですね、バレンタインデーとかね、いろいろありましたけど、僕実はバレンタインデーは、家に入れなくてですね、戻ってきてから、お友達の結婚式があってね、それはそれで面白かったんで、またちょっと来週にでもお話をしたいと思いますけど、あってね、バレンタインデーにはちょっと家に入れなかったんですが、で、娘から、8歳の娘から、お祝いをいただきましてですね、なんか、賞状になってたんですよ。で、そこに、河野達夫さん、あなたは仕事をいっぱいしたので、仕事をいっぱいしたで賞をあげます。2月14日とか書いてね、まあ非常にもちろん嬉しいので、額に飾ろうかっていう勢いですけれども、気になったのが、たくさん遊んでくれてありがとうじゃなくてね、仕事をしたでしょうなので、まあ、それはいいんでしょうけどね、今度は、そんな風に評価してもらわないとですね、大きくなってから一緒にも、外にも出てもらえないなと思いましてですね、ちょっと、複雑な気分でしたが、まあまあ、そういうことで、嬉しい出来事でしたね。あとはしつこいけど、結婚式にね、行きまして、招かれて行ってね、それは面白かったんですがね、ちょっと、ある事件がありまして、これはまた来週、話したいな、という風に思っております。じゃあ早速、今日のトピックに行きたいなというのを思いますが、その前にお知らせですね。一月を切りましたけども、3月の12日、シンガポールの勉強会&セミナーをやります。で、お席だんだん埋まってきておりまして、おかげさまで面白そうな方も、ご参加が増えてましてね、僕もお会いしたことがない方も、日本から、近隣国から、シンガポールからお越しいただけるようだから、結構増えてきております。で、お席まだありますんでね、申し込んでない方は早めに申し込んでください。前半でですね、3月12日の前半で午後なんですけど、第1部でセミナーですね、これからビジネスをしたいなと思っている方に対する、セミナーという形で僕が2時間ほどお話をしまして、で後半は勉強会という形で、それにおいて自分にとってのトピックだったり、それぞれご参加いただける方のトピックを話すというようなね、ことを他の海外でも僕いつもやっているので、まあ、それをお送りしたいなと思っていますので、きっと面白くなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ何はともあれ一番面白いのはその後の懇親会なんですが、それも含めて日本からでも交通費も安いですからね、いらっしゃる方はぜひ一緒に集まりたいなと思っております。3月12日はシンガポールの勉強会はですね、コンテンツラボシンガポール勉強会2016とか、コンテンツラボシンガポール勉強会2016で出てきますかね。検索して出てきたら、そこから内容を見て申し込んでいただければと思っております。参加費が5000円ですね。で、懇親会も多分5000円ぐらいだと思いますが、まあ、そんな程度でやりたいなと思っております。はい、ということで今日のトピックに行きましょう。今日は、さっき申した通りですね、新規客だけで儲ける人、既存客だけで儲ける人というテーマにしてみました。で、早速質問なんですけどね、皆さんに質問です。皆さんどのタイプでしょうか？次のうちどのタイプでしょうか？A の人はですね、新規客、まあ、起業してるとしたらね、皆さんがね、起業してるとしたらですけど、新規客の方が物を買ったりサービスをどんどん利用してくれていて、それが収入になっているというパターンが A パターン。B パターンは、既存客の方が繰り返し繰り返しお仕事でいただけてたりとか、物を買ってくださっていることが大きな収入の柱になっているというパターンが B パターンですね。で、C パターンは、新規客の既存客も両方ともまんべんなく物を買ったりサービスを利用したりしてくださっていると。 いう形だとするとですね、皆さんどれでしょうか。で、先に予測しますと、おそらく C というふうに答えた方は、ものすごい少ないと思うんですよね。まあ、僕の感覚というか、僕的なデータっていうことになりますけど、相談を受けたりとかですね、お話をしている方の中で言えば、もう圧倒的に C の方は少なくて、A か B に思いっきり偏っている人がやっぱり多いなというふうに思いますね。で、理由がやっぱあるなと僕は思っていまして、簡単に言うと、リピートがしやすい、つまり B のパターンの人ね、リピートがしやすいものというのを扱っている人というのはですね、リピートがやりやすいものは、得てしてって日本語が正しいのかな、大抵は、新規の獲得が難しい類の商品であることが多いんですよね。逆に、新規をすごく取りやすい、新規をどんどん注文が取れるものというのは、リピート化させにくいという特徴がある商品が、とかサービスが多いな、というのがまずあるんですよ。例えば、僕は海外のね、方が多いから海外の例を出しますけど、仕入れの代行とかですね、OEM の製造をアテンドしたりとかいう仕事をしているとすると、これはですね、新規の獲得って結構獲得コストがかかるんですよ。できない相談じゃないんだけど、かかると。で、信頼してもらうまでは、結構時間もかかるんですよね。すごいけどできることなんですよ。だけどかかる。時間もかかるし、お金もかかるということがあって、骨が折れるんですよ。で、同じようにコーチングのビジネスもしてる方がね、すごく多いですけど、コーチングのビジネスもやっぱり信頼してもらったりするまでにすごく時間かかるから骨が折れるんですよね。その分、一体信頼いただけると、リピートはものすごくしていただきやすくなるということがあるわけです。あの手この手でいろんな商品を一人の方が買ってくれることもあれば、ずっとコーチングだったらずっと継続したセッションでお付き合いを何年も続けることもあるだろうし、B2B のね、その仕入れ代行とか、OEM 製造だったらずっと間に挟まらせていただけることも当然あるわけで、長く続くんですよね。仕事がすごくずっといただけるという状況になると。で、どういう動きをするかというと、日常的には、例えば決まった A さんとか、お客様の A さんとか B 社さん、C 社さん、D さんって個人の人とかと付き合いしていて、この彼らからのご依頼をこなしているうちにもう時間があっという間に経つみたいな日常を送るわけで、そうすると新規を取るというかする時間もないみたいなことになるんですよね。獲得しようとすることすらできないし、いうことになるわけですよ。さっきの逆の、じゃあ新規ばっかりというパターンだと、例えば、代表的なのはショッピングモールですね。日本だと楽天とかね、アマゾンとか、ポンパレモールとかね、いろいろありますけども、ヤフーショッピングとか、そういうコモディティ品をショッピングモールで大量に売るという、転売でも何でもいいんですが、売るという時はですね、需要がある商品の場合は、大体ブランド認知力がある。ブランド品の服だとは限りません。靴とか服だとは限らないんだけども、認知があって、需要のある商品、認知があるか、需要がある、もしくは認知があって、さらに需要のある商品だったら、金額さえ競争力があればですね、新規のお客さんだけで、どんどん、飛ぶようにって言ったらいいほどこう売れていくわけですよ。ですよね。で、他に海外だとガイドサービスとかね、プライベートガイドのサービスをしている方もいっぱいいますけど、とか、サマースクールの斡旋、今ちょうど活況になってきてますが、そういうサマースクールの斡旋なんていうのも、季節になればですね、ある意味自動的にお客さんがふわーっと降ってくるというか、降っては来ないんだけど、失礼な言い方か、いらっしゃるわけですよ。ただ、その代わりね、さっきと逆で、サマースクールに同じとこに2回行くとか、旅行をね、同じ場所に2回、よっぽど暇だったら、僕らみたいなんだったら行くと思いますけど、そうじゃなければね、会いたい人がいるとか、友達がいるとか、仕事があるってなければ、同じとこに2回いて、しかも同じガイドさんに頼む人は、稀なわけだから、構造上リピートがしにくいんですよ。これは留学斡旋にも言えると思いますけど、構造上リピートがしにくいというところがあるので、そうすると日常的にはね、何を考えるかというと、どうすれば新規のお客さんが短期間でドンって増えるかっていうことばっかり考えることになるし、そこに興味がありますしね。そうするとモールを2つ3つ増やしてみようかしらとか、もっともっとこう、B2B で卸して増えないかしらとかっていうふうに考え方がなっていくじゃないですか。あと、広告媒体をもっと増やしてみようかとか、広告媒体についてのその広告費用を上げてみようかとかっていう風になっていくわけですよね。これが理屈は理屈なんだけど、これを聞くとですね、僕が言っている理由は偏ってしまう理由。つまり、新規の方は新規ばっかりやるし、既存に のお客様から収入が多い方はそればっかりやることになっちゃうっていうことの理屈は、扱ってる商品によってそうなるんだっていうふうに聞こえると思うんだけど、そうすると今日この話をする必要もなくて、今日はね、もうちょっとそこから踏み込んでいきたいなと僕は思っています。で、なぜかというと、その、ビジネスをですね、拡大とかじゃなくて安定ですね。安定させるということであれば、やっぱり新規客かける、新規客数かける、購入単価、1回あたりのね、購入単価かける購入頻度というこの3つの値を共に大きくしていくというか、共に維持していかないと、やっぱりですね、安定しないですよね。だから、あえて安定って言ってました。だから拡大とかね、その、軌道に乗せるとかいうものなんであれば、おそらく既存客だけでも、新規客だけでも、お友達だけでもですね、なんとかなるんですよ。なんだけど、安定という言葉を使った瞬間に、まあ、新規とか既存だけの収入の取り方だとですね、やっぱ無理があるなというふうに思うから、ちょっと突っ込んでみたい。そういう商売ですからって言うんじゃなくてね、安定って意味ではやっぱりこの3つの掛け算は、やんなくちゃいけないよなと思うからちょっと突っ込んでみたいわけですよ。まあもちろんしつこいけど、ビジネスでね、ずっと安定するなんて一生安定なんかもうまあないですよ。ありえないんだけども、でも最大限安定させるという意味でね、ビジネス上で最大限安定するという意味では、やっぱ必要だなと思っていて、なぜかというと、やっぱ既存客にいくら信用されていてもですね、予期せぬ変動要素ってあるじゃないですか。例えば、既存客の方がそもそも商売を畳むこともあるし、既存客の方の業界が下火になることもあるし、その方がサボりがちでね、商売がお上手じゃないかもしれない。その方すら安定させることができない人かもしれないし、病気になられたりとかいうこともあるし、その方の家族が病気になることもあるし、いろいろあるわけで、円高、円安、送料、市場の状況、流行り、廃り、法的なリスク、いろいろあってですね、その相手、つまり仕事をいただいている相手の状況が変わるわけですよ。これは B2C で個人でも一緒で、こうなると仕事がなくなっちゃうわけですよね。なので、既存客にいくら仕事をいただいていて安定している数年間だとしてもですね、絶対に減るんですよ、既存客っていうのは。もうこれは絶対減るんですね。減っていくのがまずあると。で、新規客についてもですね、やっぱこれもっと如実に出てて、販売チャンネルが一気になくなったりすることっていうのはやっぱあるんですよね。一瞬でこれは起こります。既存客が減るよりももっと、突然かもしれませんけどね。例えば広告が出せなくなる。これやってる人は経験あるかもしれません。広告が出せなくなる。これは、ガイドラインとかね、いろいろ審査基準があったり広告ってやっぱしますのでね。反応があるものこそそういうのが多いから出せなくなったりとか、あとモールでね、契約が停止されたりとかっていうのが突然起こります。これ突然起こりますからね。あと、売れ筋の取扱い商品に健康被害が出る。こう、健康食品限定だけど健康被害が出たりとか、仕入れ先が倒産したりとか。まあ、すごいゾッとする話だけど、やっぱ一夜にして起こることってあるし、僕もこういうのは緊急連絡はよくいただく。よくはいただくがないか。よくいただくと僕も胃が痛くなっちゃいますけど、いただくわけですよね。で、なります。だから安定という意味では、それだけは嫌だということになるわけだけども、起業家の方はね、これは、知ってるんですよ。こんなこと僕はいちいち偉そうにね、なんか新米が喋る必要はなくて、皆さん知っているわけです。言われるまでもないと。なんだけど、じゃあどうしてそうなるのって話ですよね。新規だけとか既存客、まあ商品の性質がそうだということもあるし、もともとリスクがあるからやらなくちゃいけないこともわかってるけど、なぜじゃあそう偏るのかってことなんだけど、もうね、答えはさっき言っちゃったんだけども、もう、もともとはね、性質って言いましたけど、新規が取りやすい商材は、飛びように売れるものは既存のリピートがね、すごい難しいんですよ。逆に、既存の獲得がしやすい。黙ってても電話があって、良いようにお世話をしていれば収入になっているような仕事は、新規の獲得がすごく難しいという特徴がどうしてもあってですね。そうすると、例えば新規だったらババーッとモールに出して、ポーンって売れるような経験をしていて、何百万って入ってきたり、100万入ってきたりとかっていうことを経験している状況だと、もうろくにね、クリックされないようなメールマガジンを試行錯誤しながらクリック率をどう上げるかとかつって、やってらんないわけですよね。やってらんない。あと、既存客の方が買うかどうかもわからないクロスセリング。例えば留学だったらクロスセリをするしか既存客の方を利用する方がないので、クロスセリをするにしてもそれを試行錯誤しながらですね、せっせとやる気がしないですよ。だってサマースクールの広告出した方が売れるんだから。ってことで、やっちゃうわけ。ですよね。だから、目の前の利を取っていけば、もう、やるわけないわけですよ。なかなかできるもんじゃないんですね。 メールのチェックをしていれば仕事の依頼が来るし、それでお世話をすればまた次の仕事になって、毎月数十万か数百万か知らないけどお金になっていればですね、たった一通のそのやる気があるかどうかもわからない新規のよく知らない方からの問い合わせを取るためだけに、あの手この手でですね、広告を出して1リストを1万円で取ってみようかとか、かかりましたとかね、あとは誰が見てくれるかわからない動画を今から始めてみたり、僕みたいなポッドキャストでもブログでもいいですよ、やってみるとかをね、なかなかできないわけですよ。しつこいけどなかなかできない。だからうまくいっているものをよりうまくやろうと思うと、新規の方は新規に依存していくし、既存の方は既存に依存していくっていうね、このからくりがあるわけですよ。で、すごいけど、そんなことは分かってる。何にも悪くないじゃないですか。何にも悪くないんだけれども、でもですね、既存客は絶対に減るから、新規の方を亀の速度でいいから取っておかないと安定は絶対しないですよね。あと、新規の方の環境の変化がね、いきなりどんどんだとなるわけねえや、またやればいいやと思ってるかもしれないけれども、なるんですよね。だから既存客の購入頻度を 0.1 回でもいいから増やすってことをやっぱりしておく必要があるというふうに思います。だけど、できないですよね。それはやっぱりね、よりこれからの、今うまくいっているものをもっとお金を稼ごうという利がやっぱ働いちゃってるからでしかないので、安定というエッセンスもね、少し入れてあげれば、時間を使おうって気にもなるんじゃないかなというふうに思うし、あとはね、いや別にそうなったらなったでまたやるからいいよと思っているんでしょうよと、僕もそういうところすごいありますからね、わかるんだけど、と思っていてもですね、大抵はね、既存客だけ相手にしている人は、既存客から注文が減るのをなんとなく恐怖はしているんだけど何もしていないと。で、今度は依頼がなくなってから難易度が高い新規客の獲得をしようとするんだけども、今度はその頃にはもう既存客からの注文が減っているので、お金が減っていくなーって恐怖があるわけだから、訓練もしてない中でお金をね使って広告費を出したりとかってできなくなっちゃって、あと難しいですから新客を取るのは、なかなか骨が折れますので、そういうことを訓練してないので体が慣れてなくてですね、値を上げちゃうわけですよ。で、身動きできなくなるっていうパターンがものすごく多いんですよね。あと新規の方もそうです。もうイケイケどんどんの頃はもう言うまでもなくそれに行くし、何も悪くないんだけども、すっごい既存客ってケアに時間かかるじゃないですか。なんだけど新規が減ったりとか何か事故が起こったからそれをやろうと思ってもですね、まあ、やってらんないっていうか、もう我慢できないわけです。だって、体の体力がですね、体の癖が、反射的に売り上げ上げていくように癖づけられているので、ゆっくりやるなんてこと慣れてないので、余計体が動かないということになるので、そうなったらやりますよっていうのはならないのが、これまたね、悪辣な、原因だなというふうに僕は思うんですよね。だから、もうはっきり言うと、ダメになったらやりますよ、なんつって勢いがある人に限って、ダメになったらダメになるんですね。っていうふうに僕はすごく思うので、ちょっとね、これは、なんつうんだろうか、人の心配されても困ると思うんだけれども、だしね、勢いがあるときは勢いがあって僕はいいと思うし、それが例えば、留保金でね、税金払った後に何億も余るようなお仕事だったら別にリタイアができたりしますからね、次の投資もできるだろうから、何にも文句はなくて僕にも教えてくださいよって話ですけれども、そうじゃないというふうに思っている場合はね、やっぱ安定というところの、話もやっぱりやった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。特にメンタルが弱い人はやった方がいいです。僕がね、実はすごくそういう気が小さいので、気にするところがあってね、やっぱ商売って企業家って勢いがあるように見えますけれども、気がちっちゃいしね、売り上げが落ちてきたら気がちっちゃくなっていきますんでね、笑って飛ばせる人はやっぱ相当タフな人ですから、そうじゃないんだったらやっぱりそういうケアもしといた方がいいんじゃないかなと思います。そうなってからできないのが悪辣なところですからね。さっき言った精神面としてあるんじゃないかなというふうに思いましたね。これが今日のトピックでございました。あ、今日は早いね。次です。次、今日の雑談ですが、結構これまた今日のネタに続くのかもしれませんけどですね、実は風邪をひくきっかけにもなったと思うんですけど、ちょうど昨日ですね、5年以上のお付き合いになるお仲間とですね、久しぶりに食事をしてたんですよ。地方の方とかも集まるということでね、食事をしてたわけですよね。みんなビジネスをしている仲間でね、とても僕は楽しい人たちなので大好きなんですが、刺激もたくさんいただいてきましたんでね、集まってたわけです。で、その時にね、何の話か忘れ、ほとんどバカ話なんですが、何の話か忘れ、起業家がタフでいるためにどうするかみたいな話になったんですよ。結構真面目には話さないんだけど、なったんです。その時に面白いなと思ったら、みんな見解が結構一緒で、何かというと、 逆境に負けないことじゃないとかね、準備をしとくことじゃないかとかっていう、なんか河野が言いそうなことは誰も言わず、もっと違ってですね、実は弱みを見せることができたりとか、あれですよ、起業家がタフでいるためにって意味で言ってるんですよ。弱みを見せたりとか、反省しないことだったりとか、所詮商売とか仕事なんだから、そんなことで悩んだらつまらないと思っとくことだよね、ということでね、結構見解がね、一致していましたね。で、なぜかというと、例えばね、スタッフの方が周りにいて、スタッフの人しかいない場合とかね、家族しかいない時にですね、弱みを見せられない時とか、周りにこう、すごいですねって持ち上げられすぎていて、うまくいってないことを打ち明けられないとか、いう時にですね、こう、やばいぐらい打撃を受けるよね、という話をしていたんですよ。なので意外とタフでいることのためには、弱いというか、適当にいると言いますか、いうことも結構必要だよねっていうこと。要は、何かにね、まあ、会社員の頃にはその会社員の状況にしがみついて会社が辞めれないっていう人もとても多いしね、家族とかいろんな人の、まあ、ためにね、いろいろ理由があるんだろうけども、それと一緒で、まあ、多分起業家もタフでいるためには、なんていうかな、こだわらないというかね、まあ、ダメならもうダメなんだよって笑っていられるようなところがある種タフになるんだろうし、もう困ったら逃げるみたいなところもやっぱりないとですね、辛いよねって話をして、これがやっぱ起業家が孤独と呼ばれるゆえんだし、孤独を癒すためには何でもすると、占いにハマる人もいますけど、というゆえんなのかなと思ってね、もうすごくタフな、僕が見てたらものすごいタフなみんななんだけども、そういうこと言ってたから面白かったなと思いました。僕もそうありたいと思いましたしね。だからまあ長く続けるコツは結局、まあガスを抜ける仲間がいることなんだろうな。それが奥様だったらね、とか旦那様なんてもっといいんだろうけれども、そうじゃないこともあるでしょうからね。そういうのがいいんじゃないかなと思ったりします。だから例えばちょっとうまくいってなかったら、いやほら言ったじゃないかなんていう配偶者の方だったら、ガスが抜けないでしょ？それはもうちょっとビジネス的にはパートナーと呼べない。人生のパートナーなんだろうけども、ビジネスとしては応援してくださっている方だとは僕は思わないんですけども、みたいなところがとても大事なのかなと思いましたね。なんで、まあ、僕自身も 前からよくネタにしますけど、友達なんかね、いらねえとかね、つるんでどうすんだとかっていうふうに言ってたけれども、やっぱりね、気が合わない人とつるむ必要はないんだけども、とても決まった人数でいいからですね、一人でもいいんですよ。仲間と勝手にこっちが呼んでね、向こうがどう思ってるかなんか知らないですよ。気が合うなとか刺激になるなと思う人にね、お会いするような、時間を作っていくといいんじゃないかなと思いますね。あとはこっちからも提供できるものがないと、やっぱり刺激を提供できないといけないから、自分も一生懸命動いたり失敗したりとかしとかないとね、バランスが悪くなっちゃうから、偉くなったり商売がうまくいく必要はないと思うんだけど、お互いね、切磋琢磨中とちょっとプレッシャーが大きいんだけども、いろいろ面白いこと話し合えるような、こういうことしてはダメだったんだよとかってことが話し合えるような仲間がいるとですね、本当に仲間になるんじゃないか。最初はビジネスの話しか僕してなかったんだけど、今プライベートなことの方が話すことが多いですからね、 いる方が打撃が少ないんじゃないかなというふうに思うし、僕も誰かにとってそういう人間でありたいなというふうに思った次第でございます。はい、ということで、声が出なくてすいません、頑張って話してみましたということで、来週までには直しておきたいと思っております。皆さんもね、インフルエンザとかね、うつさない、まあ、マスクとか手洗いうがいはもちろんだろうけれども、それよりもやっぱり体力だと思うから、免疫が下がらない体を冷やさずに、よく寝てですね、ゆっくり体を休めて、あと、アクティブレストって言うけど、ね、寝すぎるんじゃなくて体を適度に動かし、血流を上げてってことをしてみてくださいね。ということで、今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。